渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ずいぶんとお久しぶりになってしまいましたね。そしてあの間抜けなタイミングですいません、一応毎週金曜日配信ということにしているんですけれども、ちょっといろいろ後ろにずれ込むこともありまして、ちょっとご容赦いただきたいんですが、まあ、そこはポッドキャストということでね、多めに見ていただけたいなと思うんですけれども、4月公演無事終了いたしました。毎月第2金曜日からやっておりました。12日からやっておりましたが、12、13、14、15、16と5日間、最終日にはネタ卸の会もございました。本当にご来場をくださった皆さん、誠にありがとうございます。まあ、いつまで続くかわからない渋谷落語でおなじみですから、ぜひね、興味持ったタイミングで見に来ていただけたらなと思うんですけれども、ポッドキャストの方に嬉しいメールが届いておりますので、お読みしたいと思います。私は北海道で牧場を営んでおり、渋谷落語はトラクターで作業中に聞いています。うわ、嬉しいですね。東京に行くときには渋谷落語に寄らせていただきたいと思っていますが、まだ一度も実現していません。私が行くまでどうか渋谷落語を続けてください。ありがとうございます。まあ、4年ちょい続けてますんでね、まあもうそろそろタイムリミットかなっていう感じもしてまいりましたよ。渋谷落語、まあ、これからも聞きますということでありがとうございます。北海道って言っても広いですからね。どちらの方なんでしょうか。でも嬉しいです。そんな人におすすめしたいのはですね、古今亭慎吾師匠、まあ、今月の講座の様子からね、お届けしたいなと思いますけれども、まあ、新作古典両方やの手掛ける師匠でございますが、2代目古今亭慎吾師匠、まあ、現在は古今亭新教師匠の一門で真打ちとなりました。でこの慎吾師匠、まあ、本当に日本全国釣り行ったりとかね、落語会も地方でやったりとか、いろいろ精力的に活動なさっております。4月の27日には独演会もございます。中野芸能小劇場で、まあ本当にね、意欲的にいろんな会なさってくださっております。ぜひぜひ皆さん、この古今亭慎吾、志に、ひらがなのん、そして数字の5です。古今亭慎吾師匠、今日も一席丸々お届けいたします。それではまずは講座の様子聞いてください。4月の14日、日曜日の5時からの回、17時からの回の古今亭慎吾師匠出番は、2人目でございました。この日は前に春風亭昇一さん2つ目、そして古今亭慎吾師匠、後ろに滝川小平八さん、鳥が古今亭文菊師匠という番組でございました。それでは聞いてください。どうぞ。
本日はご来場くださいましてありがとうございます。落語家っていうのは必ず師匠に入門して、この道に入るわけなんですけれどもね、私の師匠が、ご存じない方多いかもしれませんが、古今亭慎教という男でございまして、まあ、スキンヘッドがトレードマークなんですね。このスキンヘッドもですね、天然のいわゆるスキンヘッド でこの手入れの仕方も独特なのね。男性の方はね、この電気ひげ剃りあるでしょ、あれでね、ジョリジョリジョリってやるじゃない。学校行く前とか会社に行く前やるじゃないですか。でうちの師匠はね、これをジョリジョリジョリジョリジョリってこういくね 延長だね。ね、ごく安直な手入れの方法でね。で、こういった時に僕ちょっと気づいたことがあってね。これジョリジョリって言ってるわ。ここジョリジョリね。ほんでジョリジョリって言うのよ。で、ここ来るとスーンとモーター音だけになるね。ここね。うん。ほんでここまたジョリジョリジョリっていくよ。ジョリジョリジョリだ。だ、それで気づいたことがあるんですね。ここはあるんだ。ここ音判断としてはね、ここはあるってことでしょ。で、常にやってくから、こう生えたとこ見たことないからね。すごいよ。音で毛並みがわかるって。あ、そこはあるんですねって言わないよ。でね、まあスキンヘッドの人なんです。これでダミ声なんですよ。ちょっと再現しますね。おい、花見しよう。花見しよう。あの、なんて言うんだろうな。声はダミ声なんだけど、センテンスは可愛いんですよ。すごい可愛いの。75ぐらいの、師匠の年知らないのも情けないけど、75ぐらいのおじいちゃんなんですよ。しよう、花見しようって、この間もね言ってくれたの。それで去年ですよ、師匠はねすぐ近くのね目黒に隣ですわね住んでて、それで師匠ん家にはこう庭があってね、すごいのよ。それで桜が植わってるんですよ。でそれを見ながら花見しようってこういうか弟子が集まってですね、で去年覚えてます、桜がね散るの早かった。でみんなの都合を合わせて昼間集まりましてね、パッて見たらねだいぶ散っちゃってて、師匠ん家の庭の桜が2輪しか咲いてなかったんですよ。どういうことか分かります？これ桜の開花の定義ってね、あそこの靖国神社の標本木の桜が5輪咲いたら開花なんですよ。2輪よ、これがもう咲いてるうちに入らない、こんなもの。でも師匠はね前向きなおじいちゃんだから、ほら2輪あるぞ、これ見よう、飲もうということでね、まあおかみさんと弟子とこれ見たの10人ぐらいで、あの2輪恥ずかしかったと思うわ。みんな自分の方見てんだからね。これでよくしたもんでね、こう見て飲んでるでしょ。そのうちにね1輪散った。それ見て師匠がね、
風流だね。
どうですかこの安い遊び、ね。まあ今年はなんか寒くなったりキュッとこう引き締まる感じで桜も長持ちしてましてね、機会も多かったんじゃないかと思いますよ。でそんな僕の大好きな師匠がね最近スマホにしましたよ。よしゃいいのにね。うん。それで師匠はね、この潜在写真っていうのがありますわね、プロフィールのところに乗っかってるあの写真が古いのよ。まあどう古いかっていうとちょっと毛があんのよ。ね、これ古いじゃないですか。今ジュイーンってやってんだから。そしたら兄弟子がね、今スマートフォンってこうすごい綺麗に撮れるでしょ。それであの師匠そこ家のそこの後ろが白で背景もね無地だから、そこで撮ってこれ潜在写真に使えますよって教えてあげたんです、師匠に。したら師匠がねこうスマホ見ながらね意味が分かんなかったみたいで、
何がこれがプロフィールのこれ写真のふーこれ撮ったのがフィルムになんの、
ややこしい、ならないフィルムには。それでねその兄弟子はそれ言うのやめたんですよ、無駄だと思ってこう諦めた方がいいじゃない。そしたら違う兄弟子がね、あの シリってあるじゃないですか。そんなの教える？この桜二輪一輪って風流っていう人に聞くことないと思うしね。教えたわけよ。そしたらなんか長押しするとなるでしょ、シリとつながるんですよ。ほんでそこにね、師匠これ単語を言うとインターネットが全部調べてくれますから。
え？
単語をここに言うとインターネットで全部調べてくれますから。
何が？ここへ。ふん、単語言うの？あ、そう。やってみよう。単語っつったの。
英単語の辞書が出てきた。もうかわいいでしょ。え、僕はあの用もないのに師匠の家に行ってるから。師匠に会いにね、ずっとその調子だよ。今日この話30分しましょうか。できるよ。落語やりましょうか、ちょっとだけね。まあ師匠も長生きしてほしいなと思いますよ、年々面白くなってるから。このままジュイーンっていく割には眉毛は櫛で溶かすんだよね。こんな顔して。何にも変わってないよ。ビフォーアフターもうやってますよ。ここは長いのよ、ね、でこんな感じでずっと喋れるけどもね、これからまあどんどん暖かくなっていくと、まあ夏がやってきますわね。そうすると怪談話なんてやるんですよ、こういうとこでね。で怪談話ってどんどん話が進んでくると場内がねもっともっと暗くなって、前座さんって途中座布団ひっくり返す人いるでしょ、あれがね幽霊の格好に化けて客席現れるんだよ。怖いでしょ。あの幽霊の衣装が楽屋には用意してありますよ、白っぽい布をね。でこうザンバラのカツラがあってね、ガチャバの入れ歯まであるわ。あれ人が使った後だと気持ち悪いけど、これをしてね暗いところがあってわーってやるね。僕も前座の時ありましたよそりゃ。で、師匠がねその時怪談話やるって言ってたんで、僕はこれやったわけ。入れ歯もつけた、我慢して。それで初めてだから、なんつうの、どういう人を脅かしゃいいかわからないじゃないですか。で師匠に聞いたらね、
あのね若い女反応がいいから若い女
っつってました。若い女、わかりました。じゃあ行ってきます。師匠今日いませんって時は本当に一回ありました。あの浅草園芸ホールってところありますけどね、あそこ行ってみてください、よくわかりますから、お客様が日本の平均寿命を超えてたりなんかしますからね、そんなところで下手に脅かしてね、とどめさしちゃったら大変だから、うっつえダメでしょ。その時はね事なきを得ましたけれどもね。こう話が進んできて一番おしまいのところで話し方が決め台詞を言うんですね。果て恐ろしい、あ、執念じゃな、なんて言うとこうやってちょっと明るくなって、今日はこれきりでございます、また明晩、なんてなるんです。で、毎日やってるんです、寄席って。夏休みぐらいになるとね、子供がこの辺に座ってね、頭いい子供って、セリフ覚えちゃう。話し方が気取って、果て恐ろしいって言うでしょ。そうすると、ふん、おいちゃん、執念かい、先に言いやがる。でまさかその通りですってわけにはいかないので、早速のトンチでね、もうねんじゃなーなんてごまかすんですよ。で次の日になってね、こっちから覗くと同じ子が来てんだよ。嫌な気がしたけどやらないわけにはいかない。果て恐ろしい、ふん、おいちゃん執念かい、もうねんかい。 残念じゃな、なんてバカな話があるんですけれどもね、この幽霊の形というのは決まってまして、ネズミ木綿の一重っていうのを着てるんですね。あんまり冬場寒いからってドテラ着て出てくる幽霊っていうのはこれいない、大概一重で、この手を下へ下げる、これが陰の手と申しますね、あんまりこういう幽霊見たことないでしょ怖くないでしょ、これダメ、これ陽の手というんです。これね、陰気と陽気と2つありますよ、大きく分けるとね。柳の木、あれは実は陽の木なんでございますよ。なんか陰気な印象をお持ちのお客様もいるかもしれませんがね、陰陽合致で幽霊が現れると。あの喧嘩の仲裁に入るとき、あれ陽気な喧嘩ね、あれ陰の手で収めることになってまして、やめろやめろお前たちはな、やめろ、おい仲いいだろ普段な、でじゃあ やめろ、これね、陰の手で収める、これ陽の手でやっちゃ大変なんですよ、やめろやめろやめろやめろやめろ、収まるものも収まらない、ね、これも並べて出すと犬がチンチンしているみたいになりますからね、ちょっと上下へずらしてくださいね皆さんね、あのお出になるときはこうです。でね、顔を下から上へ寝め上げながらセリフを言ってください。恨めし生き変わり死に変わり恨み晴らさで置くべきかと、これが幽霊の格好なんですが、どういうわけですか。東京の言葉でやる。この間ね、客席に大阪の方がいらっしゃって、大阪弁でやれって言われたんですね。これ幽霊が間が抜けちゃう。恨めしおます生き変わりし死に変わり恨み晴らさで起きまへんで、アホくさ。これはダメですね。この間ね、なんかファンなんでしょうかね、ネバーランドで死んだからネバーランドの言葉でやれって言われたの。これ幽霊が間が抜けちゃう、やっぱりね。恨めし、あお やらない方が良かった。まあ、落語に出てくる幽霊ですからどことなく間が抜けてるところが多いようで、こんにちは隠居さんいますか、こんにちは、おいおい、お誰かと思ったらハッツァンじゃないか、え、さあさあこっちお入り、あいたぞ隠居さん、上がろうじゃねえか、みんなこっちこっち、どうも隠居さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、うーわん長屋のポチも一緒かい、こんなに集まって今日はどうしたい。今日はね、隠居さんに伺いたいことがあって来たんでございますよ。私に聞きたいこと、分かることなら何でも教えてやる。なんだい、こっちはこの間ね、仕事でもって流山に行ってきましてね、そこにいた連中が江戸門が来たぜってんでわーっと集まってきやがって、江戸の話を聞かせてくれってこういうこと言うからね、まあしょうがねえから渋江の話だ、吉原の話だ、相撲の話だ、いろんな話をしてやったん。たらね、その中の年寄りが一人前へつっと出てきて、おめえさん江戸門だそうだが皿屋敷っちゅう話を知っちょるかね、こういうこと言うんだ。聞いたことねえからね、知らねえよったら、えおめえさん江戸門のくせして皿屋敷死んねえのけ、わって笑いやがった。悔しいったってね、悔しいけれども知らねえものはしょうがねえから、それからこっちへ帰ってきて片っ端からこいつらに聞いたんですがね、声だけいて知ってるやつはいねえんですよ。流山の財で知っててこっちそら知らねえなんて、こんな小恥ずかしいことはねえからね、誰か知ってるやつはいねえだろうかってことになりまして、酒井くってと隠居ってのは無駄に長えこと生きてるからね、知らねえことはねえだろってんで眼首揃えてやってきたんですよ。あの皿屋敷ってなどんなもんなんでしょうかね。じゃあその皿屋敷のことを聞きたくて私のところへ来たと、こういうわけか。なるほどな、そらお前さん方わからないのも無理もないかもしれない。今じゃそのたたりを恐れてな、誰も噂をするものがないんだよ。たたり？たたりって言うとなんか出る。出るどこの騒ぎじゃない。お前さん方芝居屋なんかで見たことないかい。番町皿屋敷という。まあ芝居じゃ向こうへ持ってってあるがな、実際はこちらの江戸であった話なんだ。麹町の隣にある番町、あそこに青山鉄さんというお旗本がお住みになっていた。そこに奉公に上がっていた女でお菊てえのがいてね、ほらお前たちの前だが、実にどうもいい女だったそうだよ。この青山鉄さんがおかぼれをした。なんとかして口説こうと思ったが、どうしても首を縦に振らない。 というのも無理もない話でな。この菊には三平という言い交わした男があった。だからどうしても首を縦に振らない。さあ、そうなるってと可愛さ余って憎さ100倍。己を菊どうしてくれようということになる。この青山家には葵の皿という10枚組の皿。これが家宝として置いてあったんだ。とお菊さんがこれを蔵から出したりしまったりする役だったんだな。ある日のこと、お菊さんの留守の間に鉄さんが皿を1枚抜いてしまった。そこへお菊さんが帰ってきて、皿を出してまいれ。はい、数を勘定してみろ。1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚といって、あと1枚足りない。そりゃそうだ、鉄さんが抜いてしまったんだからな。残る1枚はいかがいたした。私は存じませんことで。黙れ。その方が格下に相違ない。花から因縁つけるつもりだ。たまったもんじゃない。ぐるぐる巻きに曰きつけられると庭先に井戸がある。そこへ吊るされるとさんざ責め苛まれた挙句、とうとうしまいには切り殺されて井戸の中へ放り込んでしまったというな。ひでえことしやがんね。で、どうなりました。それからというもの、毎晩のようにこの井戸の中からお菊さんの幽霊が現れては、1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚といって、恨めしゅうござる鉄さん殿。これを毎晩のようにやられて、さすがの青山鉄さんもとうとうしまいには狂い死にをしてしまったというな。へこの花の江戸にそんな幽霊が出たなんて話があったんですね。あったどこの騒ぎじゃない、今でも出る。え、今でも。ああ出る。1枚2枚と勘定してその9枚といった時の恐ろしさなんてな、ないそうだ。まあないそうだというのはな、9枚まで聞いたものはその場で狂い死にをしてしまうという、8枚まで聞いたものでも後で熱病に侵されるということでな、6枚ぐらいで逃げ出さないと後はひどい目に遭ってしまうという、そういう話だ。今でも幽霊が出る、すげえねおい。シベリアなんかで見たことあるけど本物見たことねえや。どうだい、これからみんなでお菊ちゃんの幽霊見に行かねえか。え、どうする。あ、行こうじゃねえか。行く、いいね。そっちは行く。うん、みんな行く。好きだね。おめえどうする。ワンポチも行くか。おい、じゃあ隠居さん、話まとまりました。これからみんなでお菊さんの幽霊送検してきます。送検ってお前芝居じゃないんだよ。熊井まで聞いたら死んじまう。大丈夫ですよ、6名来るんで逃げ出しゃいいんでしょね。また後で伺いますんで、どうもさよなら。なんてんでね、能天気な連中があったもんで、これから軽く引っ掛けようってんでお店へ入りまして、ほろ酔い加減で表へ出る。まな板橋あたりへ差し掛かる自分には一っ子一人おりませんで、ねおい、おい、ああびっくりした、こっちがびっくりするよお前。生あったけい風がふわっと吹いてきて、君のアリーバンだな。もうすぐ皿屋敷だぜ。本当に行くのか。
行くのかって、ここまで来ちゃったらしゃあねえな。隠居さんにあれだけの単価切っちまったんで、行くだけ行ってみようじゃねえか。
だけど熊井まで聞いたら死んじまうって、
6名来るって逃げ出しは大丈夫だよ。
いやそうだけどもさ、そりゃ幽霊がね、6枚7枚8枚9枚とくら逃げてるままあるよ。意地の悪い幽霊でさ、6枚っつったらどうめ、
7枚8枚9枚っつったらどうすんの。
こんなバカなことあらしいんだよお前。
怖くなったのか、言い出しべえだろお前。いいやん、こういうんだったらけんなけんな。
あ、そう、じゃあ俺帰らしてもらう。
待て待て待て、幽霊ってのは人を見るんだぞ。途中で一人帰ったやつがいるけど、あいつが一番弱そうだってんだな。てめえの喉笛をバクー食いつくぞ。
脅かすなよ。
分かって、じゃあ俺も一緒に行くよ。
無理、一緒に行かなきゃダメだ
よ。じゃあみんな俺の前歩いてくれ。前、俺一番後ろから歩くからこうやって歩いたらよ、
どっから幽霊来たって大丈夫だ。
何を言ってやんだめ、幽霊ってのはどっから来るか分かんねえんだぞ。
いきなりおめえの後ろから来てよ、ケツペタをパクッ。
脅かすなよお前。じゃあおめえ後ろ来い、後ろ後ろ後ろ後ろ後ろ、そう、 脇が空いてる脇、うん、こうやって歩いてるよ、どっから揺れ来たって大丈夫だよ。バカだねおめえ、揺れってのは足がねえんだ、足がいきなりおめえの上から来てよ、頭をバクッ上が空いてる、誰か上へ寝ろなんてんでわーわーわーわー言いながら皿屋敷までやってまいりまして、おう着いた、うん、ここだ、塀が崩れてやがら、こっから減ろうかな、よくしょのちょっと、うわー荒れ放題だね、蚊が塊になってやがら、どこだい、庭先の井戸、ははー、どうしたってなんか出そうってやつだ、まだ出ねえようだな、ちょっと待ってようじゃねえか、待っておりますうちに酔いも何もすっかり冷め果てまして、そのうちに矢の胸も三寸下がるという牛水自分、どこで打ち出すやら園児の鐘が院にこもってゴーンなったかなと思うてえと、庭先の井戸、青いインカが燃えたかなと思うてえと、井戸の中から出てまいりましたのがお菊さんの幽霊でございまして、恨めしや鉄さん殿出た出た出た出たな、おいおいおいなんだよ、おいおい、いい女、えいい女かよ、知らねえ、てめえで見ろてめえで、ダメ俺怖くて見らんねえ、もう見に来たんだろおめえ、俺が見てやろうじゃねえかおめえ、えいいのふの見て、いい女見てみろ、一挙さん言ってた通り、いい女いい女、あたいい女、あた見てみようかな、本当だ、いい女だな、1枚2枚、始まった始まった、途中で逃げ出すようなみともねえまねすんな、6名で逃げ出すぞ、3枚4枚、もうすぐだもうすぐだ、もうすぐ6名だからな、5枚6枚、ほら逃げろ逃げろ逃げろな、そこ右曲がれ右曲がれってんだ、怖かったな、怖え、明日も行こう、お前今怖えって、怖かったけどいい女だったじゃねえかよ、俺一目見ただけでブルブルブルっと震えが来ちゃって、お前怖くて震えてたろ、どうする行く、うん、そう、おめえは行くの、うん、お前はわっじゃあしょうがねえ明日も行こうかなんてんで、あくる日になりますと少し人数が増えたりなんかいたしまして、この噂がどんどんどんどん広まると平日でもって5、60の客が集まる、物見になると100から200の客が来るという今日ぐらいの入りでございます。中にはお菊さんを何とかしようってんでね、井戸のところへ羊羹の差し入れをしたり、渋谷落語のグッズの差し入れをしたり、いろんなやつが出てくる始末。一方お菊さんの方はと申しますと、今まで誰もいないところで1枚2枚とやっていて面白くも何ともなかったんでございますが、今はお客様が大勢集まりますから芸に油が乗ってくるという。さあ一つ行きましょう。お、ありがとうございます。あ、私今日初めてでございまして、あそう、うーん、俺なんか鼻から来てんだよ、うん、近頃じゃねこれ見ねえと夜眠れねえてぐらいのもんだよ。お好きなんでございますな。なんで噂によるといい女だそうで、いい女ったってあれだけのいい女そうざらにはいませんよ。以前はねこう青みがかってどっか凄みがありやがったけどもね、近頃は食い物が良くなったせいかね、ポチャポチャっとますますいい色気が出てきた。でもあれ気をつけなきゃいけないね、うん、この間恨めしやって出ようと思ったら腹が井戸へ引っかかって出てこらんなくなっちゃった井戸から出られねえ幽霊ってのはダメだ、もうちょっと絞ってもらわねえって言うとね、うんうん、はい、もう一ついきましょう。え、どうしてそんな驚いた顔して、もう出てる、出るわけねえんだよ、幽霊ってのは出る時刻が決まってますから。本当に、もうそう出てるね、ちょっと早いんじゃねえのか、聞いてみよう。あー、お菊ちゃん、あ、どん、いらっしゃいまし、毎晩どうもありがとうございます。 幽霊があなたに挨拶しましたな。足ぐれ馴染みになると向こうから気軽に声かけてくれる、うん、どうしたよお客ちゃん、ちょっと出るの早いんじゃねえのかい。
あい、すいません、ちょいと風邪をひいちまったもんでございますから、早めに出させていただいて、あとはゆっくり寝かしていただこうと思いまして。
そりゃよくないね、もう菊ちゃん一人の体じゃねえんだから大事にしてもらわなくちゃ困るよ。じゃあ早いとこやってよ、寝てもらうじゃねえか。
さいでございますか。他のお客さんもよろしゅうございますか。それでは始めさせていただきます。1枚2枚3枚4枚くしゅ。
大丈夫かおい、もうやめといた方がいいんじゃないのかい、なんてんで大変な騒ぎ。さあ、この噂を聞きつけましたのがある興行師、こいつは儲かるってんでね、お上の方に願い上げてみると10日間の興行を許されました。屋敷の中に桟敷席をこさえる、前売り券を売りに出すと当日即売という、いざ幕が開くと連日大入り超満員でございまして、あー、行こう行こう行こうな、お菊ちゃん見に行こうな、うわすごいよ、芋を洗うようだよな、人がなっちゃっておめえ、もしあた大変な人でございますな。あのね、お前さんみたいに昨日今日の素人がそうやって喜んでるけどね、俺たち花から来てる常連にとっちゃどうにもしゃあねえや。
そうっすか。
あのね、幽霊ってのは三四十で見てんのがいいの、どう多くったって100、それがこんな何万人もになってみろよ幽霊見てる風情も何もあらしないよ。第一お菊ちゃんの方だってそうだよ、これだけの大人数いっぺんに脅かそうとするんだろ、だから近頃じゃ芸が大げさになってよ、臭くて鼻について見てらんないよ。そんなもんでございますかな。言っておりますうちに牛光自分どこで打ち出すやら、園児の鐘が院にこもってゴンなったかなと思う程度、木がチョーンと入りました。浅木幕がパラリと落ちるってと、庭先の井戸、青いインカが
ズボーズボーズババババズババババ
燃えたかなと思う程度、井戸の中から出てまいりましたのがご案内のお菊ちゃんの幽霊でございまして、あ、恨めしやあ、鉄さん殿待ってました。お菊ちゃん日本一たっぷり、
あ、1枚あ、あ、2枚
あ、どうするどうする、
3枚パあ、4枚
あ、いっそのこと俺を殺してくれ、ダーのこと言っていけないよお前、そろそろ逃げる支度だ、
5枚あら6枚
おら逃げろ、おい何やってんだ、早く逃げなくちゃいけねえ、逃げなくちゃいけねえったって前が使えて逃げらんねえんだ、何やってんだよ、パ
ッ7枚
だよ、おいお前だろいっそのこと俺を殺してくれっつったな、みんなの代わりにお前が死ねえ、やだよ俺は、
8枚
だよおい、あと1枚で死んじまう、
あ、9枚
が、
10枚、11枚、12枚、
あ、あ、なんだ、
13枚、14枚、とくら
っつってるよ、15枚、16枚、どうなっちゃってんだよこれ、
17枚、18枚、おしまい、
は、あ、聞いてみよう、おいお菊ちゃん、
あいよ
あいよ、軽いねおい今日は、ちょっと数える枚数多くねえかい、
うるさいね、何枚数えようと私の勝手だよ、このどてかぼちゃ、
どてかぼちゃ、近頃柄が悪くなってきたよお菊ちゃん、なんだな、どうも様子がおかしいと思ったら酒飲んでんだろ、
うっ私だってこんな鍵をしてりゃね、たまには酒ぐらい飲みたくなるんだよ、
じゃあ何言っちゃいけねえ、そっちは酒期限でいいかもしれねえけど、こっちはタイマイのおわし払ってんだぜ、なんだって18枚まで数えちまうんだい、
だから分かんないかね、明日お休みなんだい
さあ聞いていただきました、古今亭新語師匠のお菊の皿というお話でございました。まあ、これも一応怪談という怪談話ということになっておりますが、まあやっぱりね、新語師匠いろんなところでやっぱ評価高いらしくて、ちょうどこの間ですね、平成30年度の国立演芸場の花形演芸大賞の銀賞を受賞したと。いやすごいですよね。渋谷落語も2つ目の時代からずっと出てくださっておりますが、今が真打。まあ、落語界事情で言いますと、今2つ目お忙しい2つ目の皆さん、まあ、芸歴でいうと15年以内ぐらいの皆さんがお忙しいの時期なんですね。まあ、ネタもいろいろ入れてる途中でね、成長の過程も見てて面白いし、まあ、何より落語家の数が非常に増えてるっていう中でね、まあ、多様性、常に新しいものを求める人は2つ目というところになってくるんだと思うんですけども、こうやって、まあ、渋谷落語もね、2つ目さん注目すべき2つ目さん前面に押し出してます。そうなるとこう年々どういう現象になってくるかというと、真打ちが大量に余ってくるという現象になります。でそんな時に、一番聞き盛りの、30代後半から40代50代の人たちっていうのを、聞きそびれてしまう人が出てくる。これはまたこれでよろしくないということで、渋谷落語では若手真打ちの方にも頑張っていただいて、まあ、中でも古今亭新語師匠毎月出ていただいておりますんでね、この師匠本当にポッドキャストでもファンが多い方なんですけれども、まあ、ぜひ最近ねこの渋谷落語のポッドキャスト聞き始めたよなんていう人は新語師匠を追いかけてみていただければなと思います。まあ、他にもねいろんな嬉しい感想をいただいておりますが、また別の機会にご紹介したいと思います。本日は古今亭新語師匠のお菊の皿というお話でございました。この新語師匠、来月は5月の14日火曜日最終日の最終公演、桂三四郎古今亭新語雷門小助六鳥は立川庄司さんという2つ目、5月の14日火曜日の夜8時から夜10時までです。渋谷落語5月は5月の10日から14日まで5日間連続10公演、浪曲大福さんが鳥の会もありますし、古今亭文菊師匠登場、また2つ目では柳家小ハゼさん、そして立川庄司さんが鳥を務める公演もございますし、3ヶ月に一度の楽しみ古今亭菊之丞師匠も登場です。まあ、本当にどこを撮っても誇れる内容の番組だと思います。ぜひ皆さん番書を送り合わせの上ご来場いただければと思います。ポッドキャストの感想または渋谷落語の講演の感想、アンケートなどなど、渋楽 @gmail.com までメールをください。本当にお待ちしております。ポッドキャストねちょっとメールはハードル高いなということは方はツイッターでハッシュタグしぶらくカタカナでしぶらくでツイートしてください。皆様渋谷落語へのご来場本当に本当に心よりお待ち申し上げております。